アヤマンジャパンユースのスーパーコです。
変態おパンティー仮面アイタンです。
ブティックチャイです。
イエーイ。今日はいっぱい青森のチュラサンサンをいただきまして、もうチュラがいっぱいサンサンしちゃってとっても美味しかったです。
みんな行くときは
一緒だよ。
はい、その時の青森第3週目、セカンドシーズン第3話目でございます。今シーズンね、まだ収録時点ではそんなに誰も分かんないと思うんですけども、放送時点では CM の前後にね、ちょいちょいこう銘柄紹介っていう、青森のいろんな銘柄を紹介させてもらってるんですよ。その中で泡言葉っていうの
を泡言葉、
紹介させてもらってます。これね、ちゃんと決めてるんですよ、適当じゃなくて。泡言葉、あと陰陽師の陰陽道とか陰陽道とか言われる、はい、なんかそういうのでも知られてる五行っていう考え方があるんですけども、はい、それ五行 と、実際世の中で使われている花言葉を参考にして、蔵元の名前とか、
はい、
その銘柄の名前、ラベルのデザイン、こう色の配置とか、はい、あとは味のイメージとかを鑑みて、はいはいはい、占い師で活躍されている桜田圭先生に監修してもらって、泡言葉制定委員会のしんちゃんと一緒に
ガチでやってますね。
ガチでやってるんですよ、
はい、
で泡言葉、ぜひ使ってほしい。このそん時っていうのとこう並んで、泡言葉この銘柄はこんなイメージですよとか、こんな言葉がついてますよとか、こういうのもね、ぜひ楽しんでもらいたいと思って、でこの放送で紹介していくのとか、Facebook とかでこうちょいちょい発表したりとか、いろんな発表の仕方をしたいと思うんで、ぜひねこの泡言葉っていうのにも注目してもらえれば、青森の楽しみ方としてはちょっと嬉しいと思います。
はい、
はい、じゃあ第3話目 MC は、東京でグラフィックデザイナーをやってます、ビギンの T シャツとかインハイの CD ジャケットとかもデザインしてます、グラフィックデザイナーの岡山真也真と申します。よろしくお願いします。おおやっぱ3本目にもなるんだね。会場がだいぶ温まってきてます。
神様って呼ばれてますよ。やっと
そしてパートナー、
はい、どうも、
はい、ちょっと静かにして、
ドサンコだけど青森なんまら好き、青森マイスターの藤野こと藤野正成です。
はい、どうも。
皆さん、なんまら覚えましたか？なんまら。はい。はい。リピートアフターミン、なんまら？
なんまら。いや、そういう使い方じゃないでしょ。はい。そして、アシスタント。
はい。沖縄出身だけど、泡盛のこと、全く知らない、みーちゃんです。よろしくお願いします。
ちょっと前まではあんまり知らないだったけども、全く知らない。
全くレベルダウンして
ます。知れば知るほど全く知らなかったんだなっていうこと。
ということです。謙虚、
まあ、こう収録のね、はい、ラジオのセオリーとしてね、会場があんまり異様に盛り上がってると聞いてる人は冷めるっていうのがあるので、まあ、ほどほどに皆さん平常運転でお願いします。
いやいや、ぜひね。
じゃあ ね、この勢い借りて始めましょうか、はい、第3話目、はい、それでは始めます。そん時の
泡盛。
お、ありがとう、みんな話してくれ。
T シャツブランドエスケープゴースト、銀座沖縄料理島豆腐、音楽提供琉球ポップスユニットリューティー、そして協賛は首里最古の蔵元水穂酒造株式会社、以上の方々のお力添えでお送りします。
はい、沖縄の放送作家キャンヒロユキです。エスゴの T シャツ、前から、好きで着てるんですけども、あの僕のお気に入りはですね、真っ赤なウサギのねやつなんですけど、これなんと僕3枚持ってます。ただね、あれね、あの2つ S なんですけど、片方が L なんですよね、もう一つが。なので、あの S 気分で着たら L だった時のこのショックっていうのは何者にも耐え難い。マニアックグラフィック T シャツブランド、エスケープゴースト。
前回の収録も来てくださってたけど、普段多分青森とかは馴染みがないんじゃないかなと思うムッチーさん、
よろしくお願いします。あまり青森は飲む機会がなくてですね、で今回、2回目参加させていただいて、まあ来てよかったなっていうのがまずあるんですが、で今回のチュラさんさんに関してはすごくなんか飲みやすくてですね、やはりなんかこう個人的にはすごく甘いくて、本当に癖がなくてですね、今前割り飲ませていただいてるんですけど、やはりすごく飲みやすくてですね、なんか今何も食べてないんですけど、本当になんかこう食べ物と合わせて、飲める、はい、美味しくいただける青森なんじゃないかなと。
でも食べ物に合うっていうのはあるかもしれないですね、
はい、
この多分引き出された甘みの部分が、
はい、
食べ物の甘さを迎えに行くみたいなところはあるかもしれないですね、
はい、
それこそ沖縄料理でよく出るラフテーとか、
あーいいですね、
黒糖、はい、お砂糖を使っている
ものとか、ね、このチュラさんさんはね、はい、ちょっとそういう甘み系のあるお料理なんかとぜひ合わせてもらいたいなっていう、
そうですね、
はい、
先ほどあのお寿司、
はい、
お魚ってありましたんで、はい、お魚を使ってて詳しい人とかいらっしゃいませんか。
いた、
い
ました
恵比寿の名店お刺身屋というお魚がとっても美味しいお店があるんですけども、そこの大将ご夫婦が今日いらして、
は
い、くれてますので、ぜひ
ぜひそういったプロのコメントもいただきたいので、
根本的に最初にお魚っていうと日本酒っていうイメージがあるんですけど、対応性が広いのは逆に焼酎とか泡盛かなと思ってるんですね。やっぱり蒸留酒の方が滑らかなのはもう 100% そうですし、食べ物と合わせた時にその滑らかさがこのうまく融合して、お刺身にも合うし肉類にも合うしっていう、この対応性がすごい。逆に日本酒とか醸造酒の場合はどっちが対応するのかなっていう感じになっちゃって、そっちを選ぶ感じになっちゃうんですよね。ちょっとうまく言えないんですけど、そんな感じが、そう、そうです、そうです、そうです。対応性が広くて青森は本当に優秀だ。あ、もう間違いないです。
ありがとうございます。
じゃあいい感想を聞かせていただきました。ね、
はい、その時の青森。
ここでキーワードみたいな。はい、行きたいですよね。
はい、
はい、じゃあ
来た、
立候補、
ラジオネーム、
はい、HPK アイタン、またの名を変態おっぱんティーカメアイタンって言うんですけど、なんかもうこの青森すぐ酔っ払っちゃって、ぜひ男性の皆さんは女性を口説き落とすとき、ぜひ使ってください。使ってください。もうそう、チュラさんさんです。
本当に女子向けでもすごい飲みやすくてね、
そう、
ジュースに割っても美味しいので、
そう、
でもおすすめです。
そう、
20代の女子向けでも、
そうです、
飲めると思います。
はい、お店も新橋近いんでね、
沖縄で聞いてるリスナーの方になんかないですか。いや、お酒の話だよ。
お酒の飲み方、アイタンのおすすめの飲み方、
やっぱり、うん、かわいいかわいいカクテルと割って、
うん、そうだね、
はい、リキュールと割って、
そうだね、
ぜひ、
う
ん、ごっくんしてください、ね、イエーイ、
ありがとうございます。ありがとう、ちょっと盛り上がった。
さすがユーズ。
そうだそうだ、せっかくなんでみーちゃん、
はい、
ちょっと聞いていいですか。
はい、
ちもそうですね、チュラさんさん、パッケージといい、味といい、なんか艶やかなんですね。
艶やか、
勝手なイメージで黒髪で、
なんか黒髪ちょっといやらしい感じ、
いやらしい
透明感がある、多分さっきのがあるからだと思う。そんなやらしいこと言ってないですけど、
宮沢りえさん的なおイメージです。
あ、でもわかるかもしれない、
ちょっとおしとやか
な、あまりね10代20代の
子、そうです、ちょっと
若々しい感じというかはちょっと妖艶な感じ、
妖艶な感じ
ありますよね。
宮沢
りえ、宮沢りえ
名前を書いて
る、それは御社の中で頑張っていただいて、多分それもお金かかってくると思う、
はい、その時はデザインよろしくお願いします。
おすすめ銘柄紹介、みずほ30度新酒、みずほ酒造株式会社。日本人が台湾で開発した米蓬莱米を使用したまろやかな泡盛。泡言葉は前へ進むために、
そん時の泡盛。
青い空、青い海、鮮やかなハイビスカス、自然も島の歌も全てが愛おしい、友の笑顔を思い出に今日も乾杯、素敵な出会い運んでくれるそん時の泡盛。
はい、どうも MC のしんです。今那覇に来ております。那覇のまあカリスマ的な青森の聖地、青森倉庫さんにお邪魔をして、店主の比嘉さんにインタビューをしてもらいたいと思います。ちなみに今アシスタントで横で声を出してくれているのが青森の女王、2017年度青森の女王、金城ひなのちゃんです。よろしくお願いします。さあ比嘉さん。
はい、比嘉です。
あのファーストシーズン発生ありがとうございました。
あ、なんでよかったのか、もっとい
やいや素晴らしかったです。まあ青森のね番組をやるにあたって比嘉さんに出てもらわないといけないので、物足りない以外の何者でもない、
いやいや、
こういうインタビューの機会を設けさせてもらえたのはありがたいんですけども、
はい、
ね、もう青森大好きな人は青森倉庫、そして比嘉さんっていうのはもう師匠的な存在、
いやいやいや、
何でも聞ける兄貴的な、僕の一回り下なんですけど兄貴的存在ではあると思うんですけど、
31歳です
比嘉さんにとってすごいでかい聞き方をしますよ、はい、比嘉さんにとって青森とは何でしょうか。
うわー、一言じゃないんですね。どうしましょう。短くならこうアイデンティティになってほしい、誇りにつながってほしいんですね。青森飲んでほしいし、うん、気軽にワイワイ楽しんでほしいんですけど、うん、その先にあるのは多分、まあ、日本人の文化って、青森文化っていうじゃないですか、いろんな国の文化って聞くと一方で硬そうなイメージを取られたりするんですよ ね、
う
ん、
ですね。
だけど文化って多分何世代もこう人が受け継いでいってもすごい洗練されていくじゃないですか、うん、多分すごいかっこいいんですよ。
かっこいいですね。
なんかやっぱりどうしても青森文化というとなんか親父のイメージとかちょっとのなんかこうマイナスイメージもまとってしまうんですが、実はもう600年前からもう私たちの先輩たちが受け継いで守ってきたもの、なので本当に青森飲んで、もしかしたら最終的にウイスキーもワインも日本酒も私大好きですけど、青森やっぱりいいねってこうなんかこう日本人の誇りにつながるようなところまで、まあ長い年月かけて落とし込んでいけたらなんか嬉しいなと、青森飲んでやっぱ日本人でよかったなって、誇りにこうつながっていければいいなと、私と青森誇りですかね。
そうですよね。青森っていうと沖縄のお酒ですけども、まあ、僕ら県外人にとっても、まあ、最初は沖縄のお酒として魅了されたわけですけども、もう今や我々のお酒って僕も言いたくはなってますからね。
いやいや、もうどんどん言っちゃってる。すごいよね。
魅了された一人としては
皆さんの熱に負けないようにね。各地域で沖縄だから沖縄の青森じゃなくて、まさに日本の中でたまたま沖縄という場所でまさに、まあ、発祥した青森だから、差別とか区別というよりかはやっぱり大事にしていきたいです、沖縄の人として、同じぐらいやっぱり日本の先として日本の皆さんと一緒にやっぱ青森を語りたいね、こうやって青森大好きって言ってくださるやっぱりこう県外の皆さんとこうやって接して同じ目線で喋れるのはすごい嬉しいです。
でなんかもうちょっとまた全然別の、ね、軽い話も聞いてみたいんですけども、はい、ひなのちゃんもね、あの前回のインタビューであの周りの友達に 青森を進めてるって話伺ったじゃないですか。比嘉さんにもぜひ聞きたいんですけども、はい、もっと青森をあんまり飲んだことがない人とかに、はい、おすすめするときに、うんうん、こうよくね原圧蒸留の穴やから飲みやすいやつを飲んでくださいとか、水割りで薄く割って飲むのが一番いいですよとか、
専門的ですね、すごいですね
一番最初の例えで出すのでマイルドのタイプがあるよとか、リキュールがいいよとか、うんうん、もう通り一遍の等なことはいっぱいあるじゃないですか。
そうですよね、うん、
でも日傘に聞くんだからもっとねもっと聞いたことないようななんかねこう面白い話をして
どうしよう。もう私お店でもずっと言い続けてるんですか、最近サングリアですよね
あ、そうだ、最近ね青森倉庫さんはサングリアを作ってらっしゃるんですよね。
いやいや、もうまあ保存性が、蒸留酒は保存性が高いので、はい、まあ、梅酒作りとか、そういう果実酒とか、昔は薬草酒とか、ね、って言って、まあ、昔からやってるんですよね。うんうん、ただ、それをやっぱり今の言い方にすれば、まあ、サングリアって、いわゆる、まあ、特にスペインとか、小の、まあ、果実とワインなどを合わせて、まあ、本当に飲みやすくしたカジュアルな飲み方ですよね。はい、それが、まあ、まさに、なんとかサングリアって言って、やっぱりいろんなもので代用されるわけで、まあ、そういった意味で私は今、まあ、日本人が楽しむサングリアというもの、果実酒があるとするならば、青森が一番向いてるんじゃないかなと思って。
そうですよね、青森って向いてますよね。
向いてますよね、うん、まさに果物の香りを抽出しやすいし、うん、で、まあ、もちろんワインの度数帯が15度ぐらいで、果物を漬け込んで少し下がって今 10% 切るぐらいかな、うん、はい、でなので青森だとどうしてもまあ30度とか、うん、まあ、25度とかで漬けるので、はい、炭酸で割って飲むのを今よく提案するんですよ、はい、お湯割りとか炭酸割りですね。
お湯割りもいけるんですか。
お湯割りもいけます。どうしよう。いやいやいや、ホットサングリアとかってあるじゃないですか。
そうですね。
例えばあのちょっとマニアックなウイスキー好きとかになれば、ウイスキーホットで飲むカクテルとかもあったりもしますもんね。焼酎のお湯割りもありですよね。じゃあね、青森サングリアね。
意外な飲み方だと思ったけど、絶対まずい姿は想像できないですよね。
あとでちょっとお出しします。
でもすいません、後で飲ませてもらいます。
やっぱりこう旬を楽しむことができるので、やっぱりこう好きなものを入れて、果物をなり、ね、もしかしたら果物じゃなくてもいいですよね。まああの香草とか葉っぱとかも入れたり、はい、まあ最近だとゴーヤーとか入れたりもしてますし。まあ自由に取り組んでいただいて、そうそう飲めないことはないんじゃないかなと。でなんか一手間かけるのが実は楽しい入り口がそこに待ってると思いますし、まあ、もちろん理想としてはどっかで飲む機会があって、なんかこう沖縄居酒屋さんとか県外、まあ、かっこいいバーとかいろんなところにこうガラスポットの中になんか果物が綺麗に入ってなんか使ってるのが、実はアームリーで漬け込んでいる、まあ、いわゆるアームリーサングリアなんですよねって、なんかいろんなこう飲食店でまず店でそれ飲んでいただければ絶対ハマりますから。
その時の青森。お酒詳しくない人に説明すると、サングリアっていうのはお酒に果物とかを漬け込んだもの以上なんですよね。
そうなんですね、
単純にそれでできちゃうんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、まあ、なのでもう特に難しいことはなくて、でそれで1ヶ月2ヶ月って基本的には保存、しかも常温でできるので、まあ30度ぐらいの青森であれば、まあ中の果物を腐敗することもまずありえないですし、まああのサクッと出くれますけど、やっぱりよくどうしてもこれって酒税法的にちょこっとどうなんだって言われるところがあるので、まあこれはまあとりあえず青森なら大丈夫ですってことだけ言っておきましょう。あのいわゆるお酒に何かを追加して、でそれを置いておくと新しいお酒を作ったってことになる、
は
い、
製造
した
の。日本の法律ではお酒は作ってはいけない、でも度数が低いお酒に果物とかを漬け込むと再発酵してお酒を作ったという状態になる可能性があるので、それは法律で禁止されています。だから20度でしたっけ。
あ、そうです、
20度以下のお酒に何かを漬け込むっていう行為は日本ではやってはいけないです。ただ泡盛は30度のものとかを選ぶと大丈夫なんですよね、
うん、まあ、20度以上の蒸留酒であれば一応まあ大丈夫ということなので、うん、なので、まあ、30度ぐらいの泡盛ってものすごくお値段も手頃で、うん、で割と香りもすっきりしているものが、コシとか出ればもうしっかりと風格ある香りがある。
コシでサングリアですか。
逆にもしかしたらそのコシの香りと果物の香りがね、あの戦っちゃうかもしれないので、まさに30度ぐらいのリーズナブルな泡盛り、それこそ紙パックとかでもいいと思います。ガラスボトルで使えたりとかして、まあ、まず一杯目ビール代わりに、
なんと
まさに女性に優しいね、コシゼロ、プリン体ゼロ、あら、どうしましょう。で、超低カロリー。で、これ小ネタなんですけど、うん、あ、もちろんアルコールカロリーが若干ありますが、 お酒飲んだらちょっと暖かくなったりするじゃないですか、すぐ熱に変換されるので、実は青森カロリー、まあ、てか蒸留酒本当にカロリーが本当に低いし、ほぼないに等し
い、エンプティカロリーって言われるん
ですよね。そうそうそう、でまた果物からいろんなビタミンとかを吸収できれば、
あら美容にもいいじゃないですか。いいですね、あら女王一年勤めたらますます綺麗になって。
何事も聞かない。
今まで比嘉さんが作られた、まあ、いろいろな種類を作られているんですけども、もう個人的にで構わないんで、これおすすめっていう果物ありますか。
いやまあまずは鉄板で、まあ柑橘系は外れないですよね。グレープフルーツとかオレンジとかはもう輪切りとかで入れちゃっていいと思います。
もう皮ごとザクザク。
ザクザク切って入れちゃって、まあ。見た目も楽しんでもらいたいです。
綺麗ですよね。
なんでしょう、家にこう友達に入ったらテーブル上にガラスポットになっておしゃれになって、
おしゃれ、おしゃれ、
ね、いやどうしましょう。明日から皆さんおしゃれに、
おしゃれに一石何鳥あるんだって話
なんです、ね。あんまり悪いところが探せないで、まあすごいコストパフォーマンスも良くて、うん、まああとはこだわっていけば、例えば白い綿の部分はあの取った方が苦味が少なくなるとかあるんですけど、ぜひ気軽にまず始めてもらいたい。柑橘系であれば失敗は少ないかなと、甘いものとかだと意外と。例えばバナナとか漬け込んだりとかして、私たちはバナナを見て食べるので、バナナの甘さとバナナの味って思いますけど、うんうんうんうん、あんまりバナナって香りがないじゃないですか。
あ、そうですね。
バナナの香りあんまり映らないんですから、甘さは映るんですか。だから例えばバナナ単体こうずっと漬け込んだことがあるんですけど、
皮ご
と、あ、皮は省いてます。そして甘さはあるけど、これバナナって言わないとあんまり分からないかもしれない。
へ、
甘いものは甘さを追加するもので、あとは香りを追加する果物で、こう分けて考えると3ぐらいのバランスが、いわゆる香りを、このお酒に香りをつけるのは柑橘系、甘さをつけるのはそういう甘いもので、柑橘系だけだとまあ別に甘さを炭酸とかで補充できるからですけど、甘い果物とかでやっちゃうと意外と香りがなくて、あのイメージしづらい。できたらまずはスタートはグレープフルーツとかオレンジが、それにちょこっと甘い何か果物、もうベストで言えば最近ハマったのがもうイチゴです。
イチゴ、
イチゴをぜひあの贅沢に入れちゃってください。
単純につけるだけだからハードルは低いですけど、先はいろんな楽しみ方ができる
んですよね。まさにまさに。
ああ、さすが比嘉さんに聞いてよかった部分。
すいません、なかなかと。
じゃあいろいろ深い話から軽くて楽しい話まで伺いました。青森倉庫の比嘉さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。また呼んでください。
知ってても全くお酒の味に影響しない泡盛豆知識。宮の花の下地社長は元ミス宮子。そうなんですね。
泡盛、の女王じゃないんだ。
あのアルフィーの高見沢さんに似てる。そん時の泡盛。
ミスと繋がらない。めちゃくちゃ
綺麗な綺麗な顔ってことで、ね。
いつものとこ、初めてのとこ、素晴らしい出会いがある。明日も楽しみだな、そん時の泡盛。
そん時の泡盛。この番組は制作泡盛トリコロール、制作協力 T シャツブランドエスケープゴースト、銀座沖縄料理島豆腐、音楽提供琉球ポップスユニットリューティー、そして協賛は首里最古の蔵元水穂酒造株式会社、以上の方々のお力添えでお送りしました。
はい、じゃあその時の青森3週目でございました。いろんなね飲み方をしてもらって、
飲み、
はい、なんか毎回毎回というか、じゃあ水割り飲んでください、お湯割り飲んでください、ロック飲んでくださいって言おうと思ってたんですけど、勝手に飲んでましたね、みたいな。
まあまあまあ、お酒みんな好きですから
。それを飲みます。なんか度数を変えながら、ね、飲んでくれてる人とか、
飲み方
しながら飲んでくれてる人とか、なんか楽しいですよね、見てる方も。
自分なりの好みの飲み方をこう探してもらえるっていうのはいいですよね。
こう目をつぶってこの青森はって向かい合ってる人はまだ見かけはしないんですけども、いろんないろんなイメージで多分膨らましてもらってると思います、はい。僕みーちゃんから出た宮沢りえさんはすごい意外だったんだけど、あーって
しっくりきました、
しっくりきましたね。
あとどれぐらいの年代かっていうと、ね、宮沢りえってもいろんなイメージがある
ね、あんなにねフリーザーぐらい変形してますからね。
フリーザー
変形って言うな。
常に綺麗です。
常に綺麗。同い年なんですよ。
俺も変形してるって言った人がいたじゃん。じゃあへこんだところで次週最終回とな
る。いよいよ最終回、
その時このチュラカンさんのその時っていうのを決めていきたいと思いますので、ぜひ聞いてほしいですね、はい。じゃあまた来週この曜日この時間にお会いしましょう。お相手はグラフィックデザイナーのシント、
泡盛マイスター藤野と
みーちゃんでした。
はい、また来週。
また来週したっけね。
何でも合う泡盛最高。
泡盛うまい。
素敵なグラスも買うことができてとっても嬉しいです。楽しい皆さんと一緒にできて本当にいい時間を過ごさせてもらいました。ありがとうございました。
藤野は神。
ありがとうございます。
今回初めて参加させていただいて、青森愛が深い2人、藤野さん、それと岡山くん、最高でした。本当にそれの一言で尽きます。また次回会ってもう予定が合えば必ず参加したいと思います。本当に最高だった。来てよかったと思います。
はい、沖縄の放送作家キャン・ヒロユキです。もともとねこの S5 の T シャツいろいろ着てたんですけども、今回もまたね2枚ほど購入させていただきました。やっぱり沖縄だとね T シャツって普段着としてよく着ますし、僕はねスーツがどうしても苦手だったので、T シャツを着て仕事をしているということなんですけど、また S5 の T シャツ新しいのが出たら購入したいと思います。マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト。